愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続き、大学院医学系研究科の田口亜紀先生にご出演いただきます。喉と音声の研究がご専門の田口先生が取り組まれている嚥下という飲み込みの研究、そしてアメリカで最近よく用いられているボイスハンディキャップインデックスという発声障害を正しく診断するためのアンケートについてお伺いします。
先生が所属していらっしゃるところは耳鼻咽喉科頭頸部外科という、
はい、
もう漢字がずらずらずらと。
そうですね、入りにくいですね、頭頸部外科の
耳鼻咽喉科はよくわかるんですけれども、はい、通いますので、
はいはい、
頭頸部外科というのは頭の首の部分、
はい、頭って言っても脳は入らないんですけれども、はい、頸部って甲状腺ってわかりますかね、はい、ホルモンを出すところなんですけれども、はい、ちょうど鎖骨のから上ぐらいですね、頸部というと、
はい、
まあ、その辺も大学では担当してるというか、はい、受け持ってるところですね。手術とかもありますんでね、はい、
まあ、ですので先生のご専門としては、その耳や鼻も見られるんですけども、
はい、
喉が特にご専門ということ で、
そうですね、はい、
喉の中でも嚥下、これ飲み込みという意味だそうですけども、はい、その嚥下、飲み込みの研究をずっとしてらっしゃる。
そうですね、はい、
嚥下って難しい字を書くんですが、口辺にツバメ、はい、
そうですね、
って書くんですよね、はい、ツバメの下、
はい、
下っていうのはツバメの上下の下
そうですね。
飲み込みの研究というのはどういうことなんですか？飲み込むって、人間は大抵こう食べ物を食べると飲み込みますよね、
はい、
喉を使って。
そうですね、ごっくんしますよね。
ごっくんします。
喉が上がりますよね、
はい、これは別に誰に教えてもらったわけでもなく、
気がついた頃から
できてました。
ごくごくしてますよね、はい、ミルクとかこう飲まれてますよね、うん、ただお年を取ってきたりすると、はい、こうやたらおじいちゃんとかがむせたりとか咳込んだりとかしてませんか？
はお正月になると、うん、じいさん餅
餅はいかんよみたいな、
詰めるなよってよく聞きます。
はい、お年を取ってくるとやっぱり、まあ、いろんなところの機能がやっぱり衰えてくるんですけど、はい、飲み込みの方の機能もちょっと衰えたりしてくる、
はい、
っていう研究をしてます。
飲み込みっていうのは、例えばその、はい、まあ、食堂とか、
はい、
送り込んでいくというか。
あ、そうですね、
そうなんです。まさに周りの、はい、私のイメージでは、はい、周りのその、まあ、ひだのようなものが下にこう送り混んでいくのかなっていう。
食堂とかはそうなんですけど、はい、その食堂の前に咽頭って、まあ、喉があるんですけど、はい、その咽頭から食堂に入るまでに、ね、うん、まさにこう押し込むっていうか、筋肉が収縮して駆動力っていうんですけどね、食物っていうか食べ物を食堂にこうゴンと押しやるっていう、そういう力が筋肉にの働きなんですけど、
その筋肉が衰えちゃうんですか？
それが衰えてきたりして、その例えばですね、普段は締まってて、ごっくんする時だけこう緩むっていう働きとかがあるんですよね、はい、それが衰えてくるともう緩みっぱなしとかですね。
あ、
逆にこう送り込んでやる時にこう収縮しないといけない筋肉もあるんですけど、はい、それが収縮できないので送り込めないっていう。
でもうむせちゃったり、
はい、
詰まらせちゃったり、
うん、あとこう逆にその緩まないといけないのに締まりっぱなしっていう、うん、で締まると入らないじゃないですか、食道
下に落ちないですよね。
そうです、はい、その辺の機能が悪くなってきたりする、まあ、簡単に言うと脳梗塞の患者さんとかで麻痺した場合っていうのはそういうところにも影響が出るので、はい、まあ、そういう方も結構いらっしゃるんですよ、うん、そういう場合はちょっとむせたりすることが多いですよね。で、まあ、私の研究っていうのは、まあ、年を取ってくるとどのぐらいその筋肉が衰えるのかっていうのをちょっと研究してます。
ごっくん機能っていうのはとっても大切なことなんですよね。
そうですね、まあ、そういうごっくんが衰えてくるとですね、はい、喉の下には気管があって肺がありますんで、
はい、
肺炎になります。
あ、ちゃんとごっくんできないと、
はい、
肺の方に入ってしまう、
はい、むせたりしますよね、はい、まあ、そういう時っていうのは気管に入っちゃったって皆さん言いますよね、うん、そういうふうに気管にそういう食べ物とか飲み物が入っちゃって、うん、咳が出るんですね、で咳が出ればいいんですけど、咳の感覚とかもむせる感覚とかもなくて、うん、だらだら入っちゃったりする方も いらっしゃるので、病気によってはそういう場合は肺炎になっちゃいます。で、肺炎になっちゃいますと、はい、まあ、これ誤嚥性肺炎とか嚥下性肺炎って言うんですけれども、まあ、これで命を落とす方も最近は少なくないと言われてます。
かなりあの、はい、死亡率としても高いと、
はい、
ですのでその、はい、あの喉の、はい、ごっくんを普通にしてると思ってても、はい、ある時その機能が、
はい、
例えばあの便がちゃんと動かなかったり、
そうですね、喉がごっくんが上がりが悪かったりとか、こう食道の方に抜けなかったりとか、喉の方にずっと溜まったりとかですね、あと喉の感覚ですよね、
はい、
感覚が鈍ってたりっていうことがありますよね、はい、
そういったこともちょっとお年を召してくると、はい、起こりがちなことになってくるんですか。
自分は普通に正常で飲み込んでるっていう方とかを、まあ、呼んで一度研究したことがあるんですけど、はい、その中でも数名はむせてました。
ああそうです
か、はい、なのでやはりお年を取ってくるとですね、はい、食事の取り方には気をつけていただくのが大事だと思います。
若い頃にガツガツガツって、
はい、そうです、そのまさにその通り、
急いでこう食べるのに慣れてしまって、はい、そのまま年を取ってもいけるだろうと、はい、思っちゃうとダメなんですね、
は
い、
男の方でせっかちな方とかが、はい、お年を取ってもそのままガボーって食べてですね、うん、ゴホゴホホってむせる方とかいらっしゃいますよね、うん、はい、まあ、そんな感じですね。だからお年を取ってくると、まあ、ゆっくりとですね、はい、あの一口量を、まあ、ちょっと控えめにしていただいて、まあ、時間をかけて
よく咀嚼して、
よく咀嚼してごっくんしていただくのが大事だと思う。最近こうあの高齢者の方も、はい、多くなって、あとまあ脳梗塞の方とかも多くなってですね、うん、飲み込みのやっぱり障害っていう方も増えてきてます。で、まあそういう方に関してその食べ物のリハビリでいいのかですね、また飲み込みに関しても手術とかありますので、うん、手術をした方がいいのかとかですね、うん、そういうのをまあ見極めると、
うん、
で、まあ飲み込みのリハビリでいけるようならうちでリハビリをしたりとか、そのリハビリ病院の方に依頼したりとかですね、行ってます。嚥下に対しても、はい、その筋肉の老化っていうのはやっぱりちょっとはありますんで、うん、はい、多少ありますんで、まあ、それに対してですね、あの筋肉のその老化が抑えれないかどうかっていうのをちょっと研究は今してる途中ですね、はい、
飲み込みの研究とともに声についての研究もされてるということで、
は
い、
これは臨床的な研究なんですけどね、
はい、音声の障害っていうのはどういった障害が考えられるんですか。
まあ、いろいろ病気はあるんですけれども、はい、まあ、まず職業病ですよね。アナウンサーとかで声を使ってる方とか、あと学校の先生とか保母さん、
あ、常に喋ってる方、はい、
常に声を使ってる、
はい、
で、あの特に保母さんとか学校の先生、小学校の先生とかずっと叫びますよね、
はい、
なのでずっと声を使いっぱなしと、
うん、
でそういう方とか、でそういう方自体は声の出し方がかなり間違った声の出し方をしてるんです。
あ、なるほど、
はい、
ちょっと無理をしてる。
そうです、
無理をかけてるというか、喉
で、そうですね、はい、喉を締め付けてる、喉を、かなり力入ってる、
はい、
で、まあ、そういう方に喉の負担をかけないような声の出し方を誘導してやるっていうことですね。
そういった方は、はい、先生とこ相談に来るんですか。
来ます。で、まあ、病気はあるんですけど、はい、その声帯のポリープとかですね、
あ、はい、
結節ってイボ、全体にイボとかができるんですけど、うん、はい、まあ、そういう方が割とやってきますね。
ですからそのくらい症状が出ないと、はいはい、例えば声が枯れる、をずっとね、はい、大きな声を出してて、はいはい、あの子供たちを叱ったり、はい、もうなんとかちゃーみたいな言ってて、声が枯れるぐらいだったらしょうがないとみんな思ってしまうんじゃないかなと思うんですけど、
はい、結構いらっしゃるますね、そういう方も、
うん、
ただまあ、誰かがうちに来てですね、
はい、
あ、これでちょっと声が良くなったっていうので、まあ、来たりとかもします。あとですね、さっきあの飲み込みでお年寄りになるとっていう話になったんですけど、はい、お年寄りになってくるとですね、はい、声帯が痩せるんですよね、うん、で痩せるとですね、声を出した時に隙間ができて息が漏れるような声が出る。で最近お年寄りの方も活発的な方が多いので、
はい、
詩吟をしたりとか、
カ
ラオケ教室とかに、はい、とかゲートボールに声がかすれると、
うん、
いうので何とかしてくれっていう、
で
もちろん、まあ、あまりにもひどい人だったら手術とかっていう選択肢も、はい、まあ、あるんですけれども、まあ、手術はしたくないとか、うん、手術するまでひどくないっていう方に対してそういういろんな方法でリハビリをするっていうことです、はい、
先生診断をされてると 自己診断というんですかね、自己採点、
自覚的な評価ですね、うん、自分がどのぐらい声に対してストレスを抱えてるかっていう、う
ん、はい、
で結構ギャップのない人ももちろんいらっしゃるんですけれども、はい、医者が見て声の検査をして、うん、このぐらい声が出てると、声の質がこのぐらいいいっていう、はい、いい悪いっていうのと、患者さんが声が自分としては悪いのに、まあ自分の中では90点や、
うん、
っていう方もいるし、逆に言ったら声はとてもいいんだけど20点だっていう人もいらっしゃる。
あ、自覚度
というその辺のギャップがね、結構、まあ、いろんな疾患があるんですけれども、うん、そういう方がいらっしゃるので、まあ、そういうリハビリ自体はこの患者さんの満足度に応じてやるのが一番モットーだと思ってますので、からどのぐらいその声に対してその社会的にとか精神的にとかストレスを感じてるかっていうのを測った上でですね、治療に入れて行こうっていう研究ですね。はい。もともとこれアメリカでボイスハンディキャップインデックスっていう、
はい、
こうちょっとかっこいい名前なんですけどね、それを割と今やられてて、それをちょっと私が日本語に訳しまして、30項目あるのでちょっと長いんですけれども、でまあその得点を見て、あ、この人はこうなんかなっていう感じで、だから本当にさっき言ったように、はい、全然声が出ないっていう人でも声が、はい、声には全然不満がないっていう方もいらっしゃるんですね。ただそういう人に無理やり直すっていうのはちょっとなかなか難しいので、まあちょっと悪いよってみたいな感じでこうこちらから働きかけることはしますけど、それでちょっとこう考え直す方もいらっしゃるのはいらっしゃいますけどね。
そのボイスハンディキャップっていう、その声に対する自分のハンディキャップっていうのは、日本ではあまり今まで聞かなかったなと思うんですけど、
まだまだまだまだ今私がこう普及しようとしてるんですけど、
そういったあの、はい、それこそ自覚といいますか、
はい、
それを測ること、はいはい、っていうのは初耳です。
ただまあ声に関してあまりその皆さんが、はい、その耳鼻科の中でも声っていう分野がね、まあどっちかというと耳鼻っていう感じなので、からあんまりこうメジャーな感じではないんですけど、
あの心の問題、心因的な背景と、そうですね、はい、そしてその障害のことを把握するのに、このボイスハンディキャップインデックスっていうのが、
そうですね、
とても役立つ、
それに対しても役に立ってますね。はい。
先生、これからの夢というのは、
まあ、研究としてはそのアンチエイジングに関してちょっと嚥下の菌に関してそういうアンチエイジングができないかどうかですね、うん、それをやっていきたいのと、まあ、声に関してですね、皆さんもうちょっと声に興味を持っていただいてですね、やっぱりその声が枯れてるとか使い方に関してね、
はい、
なんかもう少しいい使い方とか発声の仕方とかですね、うん、そういう声をよく使われてる方とか全く出ない方に対してもですね、うん、そういうのを、そういう発声の指導というか、はい、リハビリとかっていうのを、まあこういうのでも治るんだよっていうのをちょっと紹介していきたいかなとは思っております。
私ももう商売道具ですので、もっと自分を大切にしていきたいと思います。
大切だと思います、それは、
は
い、
何かあった時には、はい、先生よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科の松永真由美先生です。お楽しみに。